はい、ということで、今月の課題図書のですね、音声2回目なんですけども、この本はですね、ちょっと今までご紹介した本と毛色が少々違うかなと思います。ただ、脳を鍛える思考訓練としては非常にいいので、ぜひ、読んでいただきたいなと思うんですけども、読んだ中で非常に面白いなと思った部分を、抜粋してちょっと解説したいと思います。結構前半部分のソーシャルゲームに関する部分なんですけども、ちょっとざっと読みますね。読んでらっしゃると思うんですけど、繰り返します。ソーシャルゲームが作り出したものはアクションという従来のゲームで、最もベーシックな価値を携帯画面の小ささに合わせて極限まで小さくしつつ、ゲーム内で可視化できる資産、例えばキャラクターとか自分の城下町、部屋、レベル、強さ、テクニックなどを極大化し、ソーシャルによって課金通貨を使うインセンティブを強めたことであると。もちろん PC オンラインゲームなどはこれまでも資産、ソーシャルを強調するゲームは多数存在してきたが、ソーシャルゲームはスマートフォンというほとんどのユーザーが持つプラットフォームを入り口として商売を行う方法を開拓したと。バラバラバラってあるんですけども、長時間低頻度の映画や家庭用ゲームとも、短時間中頻度の新聞雑誌などとも異なり、モバイルは1日あたり3回以上、1回あたり10分以下というこれまでに存在しなかったエンターテインメントの消費時間を生み出したと。1回ログインごとに12分間プレイという操作かける時間の革新的な短縮化を実現している。これですよね。これがソーシャルゲームの凄さなんです。で、この本ではゲームという、オタクが消費するものがどういうふうに変遷してきたかってことが書かれてるんですけども、ここ革命的なんですよね。それまでオタクが何かに没頭する時間っていうのは、よっこいしょって言って一生懸命作った時間の中で行われていたんですけども、このスマホの中でできる、ソーシャルゲームっていうのは、まるで我々がですね、細切れに何気なくスマホを見るその時間にゲームをするという新しい時間を生み出したわけですよね。だから一回一回の時間は細切れなんだけれども、積もり積もると他のものよりも多くの時間を割いているということなんですよね。ここが革新的だなと思うし、これを考えた人ってやっぱ頭いいなってすごく思ったんですよね。で、こういう発想を身につけてほしくて、この本を選んだんです。どうしても、特に日本人、ちょっと私アメリカ人以外の外国人を知らないので、そういう言い方になって恐縮なんですけども、日本人っていうのはとにかく同じ線路思考なんですよね。今までやってきた延長線上に未来をどうしても描いてしまうんです。だけれども、そうではなくて全く別の線路を作るってことが大事なんですよね。だから、このソーシャルゲームというものは、ゲームという意味では今までも存在してたものなんですけども、スマートフォンの中にどうやって入れ込んだら多くの人が使って、そのたくさんの時間とたくさんのお金を使ってくれるのかっていう別の線路に移ってるんですよね。で、別にこのソーシャルゲームをやらせるためにスマートフォンができたわけじゃないですよね。スマートフォンというものが発生して、それとゲームをどうやって兼ね合わせようかなって考えた時に、こういうものができたわけです。この発想がすごく大事なんです。私がコンサルしているとですね、大体2つのタイプの方がいます。1つは、そもそも行動ができない、どうしたらいいのかわからない、どこに向かっていったらいいのかわからないっていう人ですね。で、もう1つのタイプは、仕事とか、資格勉強とかそういったものは頑張れるんだけど、大きく人生の変化がないっていう悩みの人、この2つパターンがあるんですけども、後者の人、例えば会社とかでもある程度の出世はして、ある程度お金も、たまってきたけど、このままの人生でいいのかなみたいな、つまんないなみたいな人って、これができないんですよね。これバーンとガーンって変わることができない。いつも自分の、今まで歩んできたものの延長線上にあるみたいな感じなんですよね。それだと、この例に当てはめると、スマホができましたって言って、スマホから、従来の例えばファミコンとか、プレステとかにつなげる方法とかを考えちゃうんですよ。なぜかっていうと、今までプレステとか、プレステとか、 なんだスーファミとかがうまくいってたから、それをスマホでもできればいいんじゃないですかねみたいな、接続できればいいですかねみたいな、ワンセグみたいな発想になっちゃうんですよね。テレビ見てたじゃんって、じゃあそのテレビを携帯で見れたらよくねみたいな発想になっちゃうんですよね。でもそうじゃなくて、多分それをやったらうまくいかなかったと思うんですよね。だってテレビの画面でプレイしてるゲームをスマホでって言ったら、それは確かにやりたい時にできるけど、なんか物足りないな、めんどくさいなみたいになって廃れちゃったかもしれない。ワンセグもなくなっ、まあワンセグなくなったのは別の理由みたいなんですけども、まあ、ワンセグもなくなったし、アイモードとかもなくなりましたよね。そういう道をたどったと思うんですよ。だけれども、スマホというものが出た、これとゲームを組み合わせるときに、今までと全く違うことをやってみようって思えたからこそ、この一大市場ができたということを頭に入れておいてほしいと思います。以上です。